ベテスタの池のところです。で、御声新聞を、見ていただければ分かるんですけれども、後で、名古屋牧師が紹介されるでしょうか。御声新聞の3面ですね、3面記事なんですけれどもそこに山里ゴスペルクラブの CD の紹介が出ています、ね、あんまり大きくないですけどですね。で、ヒーリングっていうね、癒しの発売が出ました。で、ここにですね、書いてありますけれども、今回は、ね、途中だけ見ますね。聖書のベテスタの箇所、ヨハネの福音書5章2節から、病んでいてお祭りに行けなかった人々のように、福音を知らずに病床におられ、ゴスペルコンサートに行けない人々に聞いてほしいとの思いから制作されたと。制作メンバーも入院や家族の介護が重なる中での収録となったと書いてあるんですね。まあ、うぬと後続きます、いろいろで、まあ、この今回の詩でそれをポイントに出したんですけども、そのお祭りがあってもお祭りに行けない、教会に来たくても来れない、そういう状況の中に人たちにこちらから届けたいって願いを作られたんですね。で、それで始まったんですけども、まあ、うちの妻をはじめ声が出ない、あまりね。で、若い時の声を知ってるんですけどね、 いい声だったんですね。個人的に言えばね、 B ちゃんも素晴らしいですけど、あんなもんじゃなかったB ちゃん怒られそうですけどね、聖書読んでもらったら、聖書も聞くだけで癒されるいい声だったんですけど、今はちょっとやっぱり声がかすれますし、歌うとちょっとしんどそうですね。こっちもしんどくなりますよね。 ただ別の意味でね、年輪を経てきた人にしか歌えない、なんていうか届かない声がありますけども、ただやっぱりちょっと CD にするにはきついなって声だったんですよ。で、本人が一番それを分かっていて、やめようかと思った時に熊本地震があって、でその時に、あ、この震災が被災した人たちに、そういう人たちに届けたいって思いで、まあ、作ったんですね。で、実際確かにそういうところに主が届けよう、もちろんいろんな人に聞くと思うけども、そういうところに特に届けたいという思いがあると思うんですね。だから、皆さんもね、皆さんの前で教会に誘っても、実際に教会に来たくても来れない方々や、また、いろんな意味でこう動けない方々がいると思うので、そういう人たちに届けてほしいなと思うんですよね。で、そのベテスタの木のところを学びたいと思うんです。一節、そのユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに残られたと。イエス様はエルサレムに来ます。どうしてか、祭りがあったんですね。で、この祭りはダ・フェスティバルって英語で言えばね、ダ、ね、このダがあったら、なんですね、水越祭りなんですね。で、日本、まあ、長崎で言えばくんちになるんでしょうかね、長崎くんち。で、もう祭り、もうイスラエルの祭りって言ったら、もう水越祭りっていう、ね、今でも世界中からやってきます。で、出エジプトを記念する祭りで、重なることが多くて、イエス様の祭りに変わった時も水越祭りだったんですね。特別な祭りです。でも、それだけじゃなくて他にもいろんな祭りがあるんですね。まあ、三大祭があって、それ以外にも小さな祭りがありまして、おそらくここはダがついている聖書もいくつかあるんですけども、そうじゃないものの方が多いので、おそらく水越祭りではなかったんではないかと思います。でも、まあ、いずれにしても祭りなんです。お祭りの時は、例えば昨日後藤から帰ってきたら、なんかね、すごいね、なんか声が聞こえるんですね。で、あれと思ったら、ね、ちょうどそのくんちの練習しました、なんていうの、船でしたね。船をこう引き回す練習ね。あ、こうやってやるんだなと思いながらね、すごいやってまして、そういうイベントというかね、見せ物があったり、私大阪でどうして食べ物なんですね、たこ焼きとかですね、イカとかですね、大阪ではね、回転焼きっていうんですね、なんだっけ、こっちなんていうんだっけ、今川焼きだから、まあ、あるいは金魚すくいとかね、ヨーヨー取りって言うんだっけ、すくいって言うんだっけ、昔はスマートボールだったんだけど、今あるのかな、よく分かんないけど、ね、そういうことね、祭りには小さい時やるのが楽しみでした、ね、私根っからのクリスチャンですけど、お祭りの時だけは神社に喜んでいきましたねで、まあ、そういうことをやるわけですね。で、くんちだったら見せ物があるわけですよね。でもちろん出し物、いろんな店も出てるわけですね。で、そういうところに行って、わーって盛り上がったり、おいしいものを食べて楽しく時を過ごすというのが普通だと思うんです。イエス様もわざわざこのお祭りの時にエルサレムに登ってこられたんだから、普通で言えばお祭りに行くことは当然だと思うんですね。ところでイエス様はお祭りにもう全く目もくれないで、まっすぐ行かれたのはこのベテスタの池だったんです。ベテスタの池っていうのは日本語にすると、憐れみの池っていう意味になります。カペナンは慰めの村っていう意味なんですけども、ベテスタってのは憐れみの家 ね、あの憐れみというのがあって憐れみ、でそのベテスタの池には、まあ、エルサレムにあって、そしてだからお祭りの近くですよね、ベテスタがあって、しかも使いようがあって、2節3節その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者や痩せ老いている者たちを伏せていた。つまりハンディを持っている人、今度パラリンピックありますけどね、ハンディを持っている人や、それから、まあ、あの大きな人、衰えている人いたわけですね。なんでいたのかというと、これ4節がないんですけども、3節後半4節がないんですけども、これは、まあ、聖書を持っている方はね、あの客中が下に書いてありますけど、つまり主の使い、天使が上から降りてきて、で水の上をこう触ると、水の表がこう揺れると、その時に最初に水その池の中に入ったら癒されるっていうことが実際起こってたわけです。記録を見るともう起こってなかったらこんな人集まらないと思うんですね、噂だけだったら。 あんまり言いたくないから誰には言わなかったけど、ルルドの泉とかね、聖霊のことは疑問ですけども、でも確かにまだ起こってない事実なんですね。だからそういうなんていうか、そういうね、特別な力があったんでしょうね。なんかあの天使が降りてきて動かしたって言われてるけど、実際はなんか下の方に何か時々それがバッて湧くので、そうなったって言われています、客観的にはね。でも本当に癒されたのは事実みたいなので、だからこんだけの人が集まっていて、38年ってこの後できますから、38年間入れたことは本当に起こってたからいたんだと思う。そうじゃないとね、なんだイカサマかって言いなくなると思うんで、本当に入った人がね、1年に1人でも1年に2人でも分かんないですけど、こうパッていった時に本当に癒されるから、やっぱり居続けたと思うんですね。そういうことが起こってた。それでみんな集まっていたんですね。だからお祭りで盛り上がってる時も、お祭りに行けないで、それよりももう生き物たちをじっと見ながら、ね、動いたら行けっていうね、どこで言おうかと思ったんですけども、そういうわけですね。でそういう人たちが集まったわけですね。まさにその憐れみの場所って言いましょうか、痛みの場所ですね。まあ、そこのヒントに今回山里は作ったんですけども、実はね、私たちも今回もそうですけども、今回というので以前ね、玉名というところに川村さんのご友人がおられます。川村さんはちょっとお年下の方なんですけど、その方が結婚しておられて、ご主人がすごくなんていうかな、船の設計図を書く方なんですね。でそれでその方のところでこう奥様が難病になられまして、病名を覚えられない、ちょっと難しくて、とにかくでもそれでそれがかえって悪くなってですね、で寝たきりで、光も全部明るい日でもカーテンを閉ざして、目の上にこう物を置いて、ね、こう光が入らないようにして、で部屋の中さえ歩けないような状況だったんですね。で2月に義父がね、殉教生涯が来た時、いろんなところなんですけど、伊藤牧師が、ね、祈ってると、ね、この方のお家でコンサートをしたいって言ったんですよ。で私も言いづらくてね、昔の技術だったら、ね、来てくれよってしまいますけど、今すごく持ち上げ始めてるでしょ。まあ、でもね、昔行ったことがあったんですよね。1万人でも10万人でも100万人でもね、きっとする時が来るから、ね、喜んでやったらいいって。だけど神が言われたら、たった一人のためにでも行って、そこで賛美をする、その心を絶対失わないでくれよって言ったんですよね。ね、大きく持ち上げ持ちるほどそのスピリットは失わないようにって言ったんですよ。まあ、ちょっと言ってみようと思ったんで、言ったらですね、で一回言っといて、あとは直接交渉してもらったんですけど、ギフトは来たんですね。私はすごいギフトを見直しました。いや本当にみんな知り合いだからね、個人的にはみんな好きなんですけど、そのギフトのチームとしてね、本当に神様にしたことをしてるんだなと思って、すごく嬉しかったですね。そしてすごいコンサートが祝福されて、近所の人たちとかいろいろいろんな人来てですね、よかったんですね。でその後今度はピースもまたそこに行ったんですね。でどこでもコンサートできるけど、そこにその人は動けない、そこに行ってあげないと聞けない、生ではね、生では。そしたら本当に泣いておられましてですね、ものすごい主が触れてるの分かりましたし、なんか、ピースの時はピースもね、ビーチャーもなんか逆に元気になってよかったんですけどね。でやっぱりたくさんの人のところで歌って、たくさんのところで宣教することは当然必要です。イエス様もご主人の給食をされたし、三者の席の時たくさんの人で働かれたからですね。しかしどうもイエス様を見ると、もちろんそういうことをされるんだけど、イエス様のスピリットは5000人いても一人一人に向かってるんですよね。その一人っていう人を絶対見失わないっていうか忘れない。でこの時もうお祭りでわーってごった返してるんだけども、全く目を取らずにこのベテスタの池に行って、そこにいる38年、実態だけだった、おそらくその まあ、同じとこだったら偉いことでしょうけど、でも、まあ、そのね、そこにいた、そして行けないでずっと行けよ、その人のところに行かれたわけですよね。で、これがイエス様なんですね。あの、今私が朝の御言葉を書いてもヨハネの9章に行くと、生まれつきの盲人をね、道の途中で目を止めます。イエス様暇だったからじゃないんですよ。目的を持って向かってたんだけど、ふっと見たら生まれつきの盲人がいて、イエス様はその人をほっとけなくなったんですよね。ほっとけなくなるんですね。まあ、オンラインしてるからあんまりいないんですけどね、今日来てる A さんもですね、ね、お母さんが入院したらお父さんほっとけなくなったわけですよね。仕事は忙しい時なのほっとけなくなったんですよ ね。で、これはあのほっとけなくなるって大切なことなんですよね。そこに心が行くってことだから、 A 様は暇じゃなかったんです。 A 様はたくさんの人の要求があったので、本当にたくさんの人の心があったんです。でもたった一人のためでも立ち止まって、あるいはそこに行って、その人の顔に行って、その人のに声をかけ、わだをなすことをされたんですよね。で、これがイエス様を持っているスピリットなんですよね。これから週末の時、お会いの時代になって、間違いなくたくさんの人が救われていきます。もちろん神がそれに救われますから、で、私たちはそれを用いていただけると思います。本当に感謝です。だけど、どんなにたくさんの人に神様が働いて用いていただいても、そのたった一人のことを心にかけて思うっていう、その心を失ったら、実はキリストの心を失うことになるんですね。で、それを忘れないでほしいんです。これすごく大切なことなんですね。だから、あの、ね、あの、今日なんでこう話すのかがすごくなんか分かってくる気がします。イエス様はそのスピリットを持ってたんで、この時もだからベテスタの池に向かって、祭りですよ、面白いな、何も祭る時に登らなくても、ね、いいじゃないですか。でも祭る時に登った、なぜかというと騒いでるでしょ、町はだわついたわけですね。その時にそこに行けないで息を見てなきゃいけない人たちっていうのは、普段でも寂しいと思うけど、おそらくね、孤独感とか寂しさが増し加わったと思います。まあ、2の時朝も言いましたけども、昔お弁当、日の丸弁当でも別にね、孤独じゃなかったと思う。みんな日の丸弁当、今日の丸弁当持って行ったらね、おそらく隠れて食べるだろう。今の時代はみんななんか素敵だから、わかりますかね。つまり、みんながいるから孤独じゃないんじゃなくて、みんながいるのに自分は一人だと思うとき、ものすごい孤独なんですね。で、街がドアついて、わーって人が集まってきてるのに、自分のところには誰も来ない、自分は誰も行けない、ここにずっといなきゃいけないとき、ものすごい孤独だと思うんですよね。で、寂しいと思う。で、このとき、イエス様はまさに祭りのときに、あえてそのときに登られて、そのとき、本当にますます辛く悲しくなるであろう、この人たちのところを、特に38年。ネタ聞いたって人のところに行かれたんですね。で、なんか私はすごくイエス様ってね、いやー好きです本当にこれがキリストなんですよ。で、このキリストの心をね、私たちは忘れない。そういう眼差しでイエス様が自分を見ていることと、そのイエス様が私の道に進まれたから、私たちも肉なる私たちはね、あの、疲れたら冷たくなってしまうし、もう苛立ってしまう愚かなものだけど、でもキリストがいらっしゃるから、ほっとけなくなって、それを大切にしてほしいんですね。キリストと共にその心をね、神様がくださったものを大事にしてですね。で、まあ、その人に行きました。そしたらイエス様はその人を見て、もう長いことなのが分かって、まあ、38年で分かられたと思いますけど、とにかく長い間そこに伏せたまま、息を見ていても息を見ていて、他の人が先に行ってしまうと、ああ自分は一生治らないんじゃないかなって、治りたいとは思うけど治らないんじゃないかなと思う。で、ね、似てることあると思うんです。我々も神様の言葉をもらってね、信じた、信じてる、本当に本当に信じてるんだけど、本当に信じてるんだけど、きっといつかはしてくれる、きっといつかはしてくれると思って、あんまり長くなると寒でいつかはしてくれると思うけど、今日してくれるとは思ってない。きっといつかはなるだろうと思いながら、永遠のいつかなんですね。いつかで5日じゃなくてね、いつかのね何かというとね、信じてないわけじゃない、だけど、ああもうすぐにはならないだろうなって、なんかこう、なんて言えない諦めた気持ちというか、まあ、いつかはそれするなって、いつかはなるんだろうけどっていう、そういう風になってしまうことってあると思う。この人はまさに それもうちょっと落ち込みが大きいと思うんですね。ああもう一生もしかしたら入れないかもしれないな、そしたらこのままこの男の上で終わる、一生いるんだろうかってね、ふっと言うことがあったと思う。でも、あでも入りたいな、でも誰も連れてくれないなっていう、なんとも言えない気持ちの中でね、38年間でしょ、これ大きいと思うんですよね、いたんですね。で、38年の間病気だから、 10歳で発明したら48、20歳で発明したら58、57です、ね、ちょうどそういうぐらいですよね。これはね、つらかったの。38年間って言ったら A さんはまだまだですよまだまだでしょ。つまり生まれてこの方はずっとってことですからね。これは大きいですよね。で、彼女は、彼はそこに、ね、そして病院には、あの、 A さんはそういう人います。よくなりたいかって。で、あの、この一言は、ね、なんかこの病人にとってはものすごいかと思う。でも、ね、いつかね、こういうの、ね、ドラマでやりたいんですけどね。よくなりたいかっていう、あの、そういうこの言葉に愛情と、それからすごくなんか元気と感じだと思うんですよ。あの、この人はさっき言ったようにこう、なんかもうダメかなって思って諦めた時に、よくなりますかっていう時に、そのものすごくそのよくなれますよっていう前提があるわけですね。よくなれますよっていう前提の上でよくなりたいかっていう、それを聞いた時によくなれる。それはこの人はこの段階では生きるしか頭にないから、生きに入れば治ると思ってるから、そう思って30年後にいたわけだから、この人がイエス様がこの人は生きに連れてってくれる、誰よりも先にこの人連れてくれるってね。まあ、でもイエス様はそんなに、まあ、大工さんだからすっごい使ったとは思うんですけど、でも、もう交渉外に入ってるからちょっとやってるかもしれないで、苦しみ悲しみの人って病を知っていたからね。でも見た時に、そのよくなりたいかって言われて、こういう時によくなれますよっていう言葉だったと思うんですよ。と思った時に、あ、この人来てくれるかもしれない、きっと生き治るかもしれないっていう希望を持ったんですね。で、もうちょっと込んでいれば、あ、きっとこの人を私を入れてくれて治るっていう信仰を持ったんですね。希望であり信仰であり、もうちょっと組んでいれば、神、このイエス様から流れてくる愛を感じ取ったんですね。で、あの、イエス様っていう方は、まさに信仰と希望と愛、永遠に残るものをね、くださるんです。で、主の言葉っていうのはね、本当に神から来る言葉っていうのはね、まさに希望が与えられるしね、主の言葉が来たら信仰が湧くんですよ。その、私がね、大丈夫とか言ってもあっそうって感じですけども、イエス様が言った時には、もちろん私が主にあって言った時は、そのイエス様の言葉だからね、そうですけども、その、あ、そうだ、大丈夫なんだって、こう、あの、頑張って信じようじゃなくて思えちゃうっていうんですかね。信仰が与えられる神の言葉は、それが主の言葉の力ですよね。しかもそれには本当に愛があるから、愛と信仰と希望がね、やってくるわけですよね。で、その言葉、この言葉、そういう言葉のニュアンスがあったと思う。だから嬉しかったと思うんですよね。ところがね、せっかく嬉しかったのにね、良くなりたいか、はいとかね、良くなりたいですかね、良くなれるんですねとかね、で、この人が言ったことはね、次の書いてあるんですけどね、5節ね、あの、主よ、私には水がかき回された時ね、動いた時ね、生き家の中に私を入れてくれる人はいません、誰も行かないんです。もうちょっと上げてね、行きかけるとね、この人行かけると、もう他の人が先に降りていくと、いつもそうやって誰かが先に行っちゃったんですよって言うんですね。できなかったことを一生懸命説明する人ってあるでしょ。いや、でもね、もういつもこうなんですいつもダメなんですよね、いつもこうなんですよってやりませんか。なんで人はこう失敗したこととか否定的なことを言いたがるんでしょうね。これは人々の注目を見て、ね、で、この人もやっぱりね、よくなりたいからってね、あ、治れると思ったのに、いや、でも今までダメだったんですよってね、言ったんですよ。まあ、でも案にこの場合、そう言いながらも、あなたは連れてくれるでしょっていうニュアンスはあるんですけど、裏に。でもやっぱりダメだったんですよって言ったんですね。で、面白いのは、この人まだ池に捕らえてるんですよ。この池に入ることさえできれば、最初にね、最初の池に入ることさえできれば治る。そう思ってずっと来たから、良くなりたいかという時に、あ、入れば治るから、いや、いつも入れなかったんです、でもあなた入れてくれますよねって、あなた手伝ってくれますって、こう言外にそれがあるわけですよね。つまり池に入ればなんとかなると思ってるんです。で、私たちもね、結構捉えてるんです。あのお医者さんさえかかって、あの、うちの妻がね、2番目だったかな、なんか1番目の出産でね、あまりに苦しかったから、2番目の時にね、あの、私に向かってね、あの、今西アリーには磯野先生という産婦人科医の先生、ね、知り合いだとクリスチャンで ね、先生を呼んでとか言って叫んだんですね呼べないですよね、そんなこと言ってもどこにいるか分からないしねでもね、さすがに偉かったのはね、4番目ぐらいの時はね、もう変わってきてですね、ね、神様を呼びたくてね、もう勝利の歌を歌いながらやってました。やっぱり経験することを学ぶんですね。そうでしたけども、 神に委ねることを学んだんですけども、どうしても私たちは何かその池、この池に入れば、これだけさえあれば、あの人さえうんと言ってくれれば、これがこうなればなんとかなる、それがならないから困ってるんだ、ここさえなんとかなれば、そういうものを持ってると思うんですね。ただこの時イエス様は分かった、池に入れてやるようなんて言わなかった。もちろんイエス様は池に入れることができたんです。でもイエス様は池に入れることはもう関係なかった。いや、その必要はないって、そんなのいらないって。何したかった、イエス様は彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさいって言葉を与えたんです。いきなり起きてなんですよ、ね、まあ起きるぐらいはできると思うんですね、池に行こうとしたから。でももう伏せってるから、そのバスと起きないのかない、床を取り上げて歩き、38年間こう眠り続けな、休み続けてきた、そのとこで彼の人生はあった、とことともの人生なんかいいかもしれないですね、なんかとことともの人生とかってね、天国行ったら見てみたいですね、この38年間寝てたとこね、なんかね、天国の記念館かなんかでね、あの38年すごい別だけで癒された人のとことか言ってねそういうこと考えて楽しいねあったりしてね、でそんなにいらないね、天国にはね、もうそれを取り上げて歩けって言ったのに、もうそんな過去に縛られちゃいけないって、そこに今までいた、それ否定してるじゃないですよ、それは今まであなたの人生、でももうこれからは全く新しくなるから、起きてもう畳みなさいって、もう床はいらない、もう二度とこの床に戻ってくることはない、あなたはもう二度と寝たきになることはない、さあ立って歩けって言ったんですね。私たちを縛ってきたものがあって、憎しみかもしれない、悲しみかもしれない、過去の失敗かもしれない、でもその私たちの人生を縛ってきた、そこから起きて立ち上がっていきなさい、しかもそれも畳みなさいってのは、もう二度とそこに戻ってくることはない、もうそれとは決別して新しい人生ができるんですよ、あなたはこの病気から解放されて歩くことができる、もう床は畳んでしまいなさいって言ったんですよね。言うのは簡単です、でもイエス様の言葉には力があるんです。なぜか権威があるから。で皆さんね、繰り返します、私が単にね、愛と善意から、人間的な愛と善意から言ってもね、慰めにはなるでしょう、ひとときの励ましにはなるでしょう、でも何か起こすことはできません。でもはっきり神から示されて聖霊によって語った場合には、私ではなくて神からの言葉だからね、皆さんも一緒ですよ、あるいは聖書の言葉があるとき、はっきりと明確に読んできたとき、これは神の言葉ですからね、神の言葉が語られたら、その言葉には力があるんです。イエス様は天においても地においても一切の権威を持っているから、一切の権威ということはどういうことだったら、病気に対しても悪霊に対しても自然界に対しても法則や原則に対しても権威を持っている。だからイエス様が言ったらそうなる。例えば何かを投げたら落ちる万有法則があるけど、イエス様が落ちずに上がれって言ったら、ね、上がっていきます。これ本当イエス様言ったら言いませんけどね、言ったらですよ、水の上を歩けってイエス様おっしゃってくだされば、私の水の上を歩けます言ったらですよ、何言ってるか、それぐらいイエス様の言葉には権威がある。この時イエス様がこの人に向かって言ったの、起きて床を叩いて歩きなさいって、息は必要なかったんです。神の言葉があればよかったんです。イエス様の言葉が発せられた時、この人は38年ずっとまで、で時々起きて引っ掛けるけど、いつもダメでこの床から動けなかったのに、パッと立ち上がって歩き出したんです。そして床は必要でなくなった。これは奇跡なんですよ、これは奇跡なんです。でもね、なんでイエス様は奇跡を起こしたんですか。この人をほっとけなかったんですよ、もっと言えば愛してたんです、ほっとけなかったんです、このままでこの人の人生を終わらせたくなかったんです。この人の38年間の痛みがイエス様に迫ってきた。それを考えた時にイエス様はほっとけなくて、さあ起きてとことん歩きなさい、あなたの新しい人生を生きなさいって内側から言葉して出てきた。それがイエス様で、その言葉には力があるから、その通り私たちにそのイエス様が生きておられる。一つは私の人生に神は語ってくださいます、ね、あの今お家をしているこの岡田牧師はすごく語られたわけですね、癒されました。いや皆さんね、今の彼では見たらね、うんっていう感じですけど、まあ、3年前すごかったんだから今だから言うけど、本当すごかったんだから、ちょっとびっくりする、ね、あの申し訳ないけどすごかったね私に手の負えなくて、妻にも手を負えなくて、もうダメで、岡田牧師もあって、岡田牧師も手の負えなくて、ね、長崎大病院行って、僕が来たらお兄さんだから入れてもらえて、一番保護室の、ね、保護室って聞こえがいいけど、悪いことは言うと独房ですよ ね、 ねで鍵が中から開けれない部屋ですよ。 で、とってもついてないんですね。つまり自殺しないように、暴れ、彼女は暴れる感じじゃなかったんですけどね、でも自殺をしないように。で、食事に箸がついてこないんですね。箸で突き刺されて、最初はね、ずっとじゃないですか、そうだった。それで、こうやって、ね、最初は薬も多かったですよね。それが、その頃は全く希望も何もなかった、彼女はね。そう、本人が言ってたからね。私は、本人がそう言ってますよ。で、秋元牧師とか私とか、いろんな牧師がね、野宮牧師も行かれましたよね。行って祈ったりしたんですね。で、死に期待してましたけど、いつ治るんだろうって感じだったんです。本人もそうだった。ところがね、良くなってきて、できちんと、まあ、一つはお医者さんがやってくださった。神様がお医者さんを通したという、教会に祈った。そしたら、だいぶ良くなって、教会の近くで、まあ、生活してもいいだろうってことまで癒された。普通はね、でもね、病院に行きながら薬を飲んで、日常生活が、っていうのは癒しなんだ。病院が言う、治ったってことなんだ。そこで、彼女はね、はっきりステーションで、癒されましたってことを語られたんですよ。これは思い込みじゃないと思います。今の結果を見たら、本当に死に語られた。あ、癒されたってその瞬間思って、すごいですね、お医者さんにね、どうですかって、癒されましたって、ここにこったって言ったの。あ、そうって、お医者さんもすごいね、あ、そうって言ってですね、じゃあ、すぐ減らしましょうって言って、で、大胆ですよ、電話だけでいいですかって言ったら、じゃあ次は電話にしましょうって言ってね、行かないで電話でやって、ね、で、もう元気ですとか言ってね、いいですかって、じゃあいいでしょう、何かあったら来てくださいって、もう薬もいりませんとか言って、睡眠薬飲んでたんですけど、睡眠薬もいりませんって言って、今、もう熟睡しておられます、なんですか、想定に必ず来るから。蒼天で寝る人も結構いるけど、蒼天で起きてらっしゃいますから、徹夜来ませんけど、それはそれでいいです。それはそれぞれの、ね、私だから、全然いいですけど。で、何かというとね、やっぱあの時の姿をしてたらね、考えられないですよね。で、死の言葉なんです。死が癒しましたって適当に癒したりしません。死が癒しましたと言ったら、パッとなんです。死がおっしゃったらですよ。で、これなんかね、この時もイエス様がね、この人の38年間、残った38年間はね、イエス様分かるわけですね。そしたらね、心の中が湧き立ったんでしょうね。このまま痛みを、このまま終わらせたくない。この人の人生をこのまま放っておけないって。起きて歩きなさいって。語らずに、内側から神様の愛がほとばしりできた。その言葉はこの人の人生を新しくして、もう過去のところを取り除かしたんですね。そして新しいのが始まったんですね。で、同じことが私たち一人一人の人生に起こるし、一つ素晴らしいことは、私たちにキリストが生きているから、ね、私、肉なる私にはそんな愛もない、そんな力もないですよ。でも、イエス様は生きているんですよね。だから そのイエス様のお流しに従っていくときに、そんなこの私たちを通して、イエス様が語ったような言葉を、聖霊が与えてくださることがあるんです。本当に一つ一つとなっていると、ね。そういう恵みに預かりたいと思いませんか。まだまださんは神だから誤解のないように、私は何かをするんじゃありません。これは騙されます。でも、預かりたいですよね。なんかこうね、大丈夫よって言ってね、ね見えるようになりなさいって見えたとかね、酒井牧師にね、これね聞こえるようになりなさいって言ったらね、もうバチバチに声になったとかね、本当にそう思いますよね。それは単に奇跡をするぞってことじゃなくて、本当にイエス様の心、ほっとけない、本当にその人の人生の痛みを感じ取り、その人の悲しみを感じ取り、本当にそれをほっとけないと思って、こう愛するいたわる心、そこから出てくる神様の言葉ですよね。だからね、それをね、主は私たちに与えておられるんですね。で、それがね、これから開いてくると思います。そしてそれとともに奇跡が始まっていると思いますから、皆さんそれを大事にしてほしいんですね。ただ、人はね、反発するんですよ。で、あそこに行ってきなさい、祭りがいいとかね。私たちはね、あそこに行きましょうって、たこ焼き食べたいとかね。レベルが低くてすみませんね。でも、びくってそういうの。でもそこで、あ、本当に聖霊さんをお願いしたと思って、見るとね、例えばそのタマラに行ってみて何ができるんだろうかと思ったけど、感動しました。私も行きましたけど感動しましたよね。で、さっき言った一曲歌っていいですかってその人で自分から歌い出したんですね。私の罪のためにってね、ボロボロ泣きながらね、お前でね、そしたらそれから数回歌って言ったらね、 目のあれを取っててカーテンを開けてたんですよね。それで家の中だけ歩けるようになってね、勇気を持って家の玄関の前に出てね、一曲だけ、きっといつか路上ライブしようと思ってるんですって、いつか路上ライブをしようと思って一曲だけね、玄関で歌ったそうです。だってね、隣の人たちに聞いてもらおうと思って一曲だけね、それで2、3分だけでも散歩して隣の人と外で会話したっていうことを嬉しそうに話しましたよね。考えられないですよ ね。まだ本当に小さな一歩ですよ。だけどちょっと前の彼女は考えられないですよね。で、やっぱりね、私と行った時に 主は働かれるんですよ。やっぱりそういうところに預かれたら嬉しいですよね。そういうところにこう神様が働く現場に預かれたら、これはね、お金じゃ買えないですね。でしかもこれ、ね、天国に持っていけるんですよ。これは天国のゴールだって希望と愛と信仰でしょ。それはね、皆さんね、そういう宝を積みましょう。人から見たら時としては逆に愚かに見えるかもしれません。でも神は愚かと思われませんね。神が働かれた後にね、たくさんの人が逆に救われるでしょうから、それをね、見ていきたいというふうに思います。はい、今日はまあそこまでにしておきたいと思います。お祈りします。天の父様。